エレミア書の31章の1節から6節をお読みいたします。その時主の御告げ、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこうおつられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜びを洗う者たちの踊りの輪に出て行こう。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えてその実を食べることができる。エフライムの山では見張る者たちが、さあシオンに登って私たちの神主のもとに行こうと呼ばわる日が来るからだ。続いてローマ人への手紙6章の3節から11節です。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道地の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに付き合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。